同じ家に住み続けることを諦めたどうしようもない夫婦の日常をお送りします。
こんにちは、かおりです。
皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。
いや、そんなことよりすごかったよね。
ちょっとアナウンサー風にやってみてんけど。
いや、すごかったじゃん、あの亀田光輝選手とのアベマ TV のあの試合ね。あれ、ね、1000万人見てたみたい
だね。そうね、今アベマ TV の亀田光輝選手に勝ったら1000万円
ね。え、あれ
終わったとこですね。
すごい、日本中か1000万人見てた
ね。そうよね。
あ、俺も見ちゃったよね。まあまあ、そんなことはいいか。
タカさん、挨拶もなく突然。
いやいやいや、興奮冷めやらぬっていうね。
言えてないし、
あのサーバーが落ちてね。まあ、そんなことよりね、ゴールデンウィーク僕は満喫したよ。結構千鳥橋周辺を、
お、今住んでいる大阪の千鳥橋駅、この花区、
そう、大阪市この花区、まあ大阪ドームとか USJ の近くかな。
そうやな、
その町、その千鳥橋っていう町があんねんけど、うんうんうん、まあ大阪の人もあんま知らないよね。
そうね、私らも降りたことなかったもんね。
そこを探索しまくろっていうテーマを掲げて、
そう、ね、
5日間過ごしてんけど、
うんうんうん、
まあね、あなた俺にこうついてきてたけど、
うん、
俺やっぱりすごかったよね、
うんうん、千鳥橋駅の周辺に商店街が、まあ、3つぐらいあるのね、
うんうんうん、
3本ぐらいのこう筋に分かれてるんやけど、
うんうん、
商店街めっちゃおもろいな。
面白いね。何が面白いかな、ちょっと言ってみて面白いところ。
なんかね、まず中途半端に栄えてるんですよ。前回も言ったけど、大阪で言ったら天神橋筋商店街とか、うん、千橋商店街っていうのがめちゃめちゃ栄えてるんやけど、うんうんうんうん、正直そこまで行かへんから、うんうん、チェーン店もないし、うんうん、若干さびれた感じなんやけど、だからこそなんか本当に昔から愛されてる店がちゃんと残ってるみたいな感じ。
いいよね。地元の人に聞いたら、あの、うんうん、何だっけ、まずたこ焼き100円で15個のところが、
100円で15個やで、やばいよな。
日本全国探しても
なかなかないよね。
これベスト3に入るぐらいのやつじゃん。100円で15個はなかなか。だって俺子供の時でも、だから30年ぐらい前、
うんうん、
あ、まあ、まあ今36やから10歳とか小学生の時でも100円で7個っていうのがあって、結構安い方、
すごい、さすが大阪。
100円で7個でも結構安い方がよく行っててんけど、100円で15個のとこがあるって聞いて、やっぱ行くよね。
行くよね。そこは駅からね、歩いたら7、8分かな。結構もう本当の住宅街の、
それで込みやからね。
込みやからね。
うん、すごい。で、今日行ったよね、あそこ、お好み焼き屋。
そう、今日は
森さん、
そうね、今日はこのアパートをシェアハウスや近くのアパートを作ってるプロデューサーって言ったらいいのかな、の人からおすすめしてもらった、ここはいいっていうお好み焼き屋さんに行ったんやけど、まず入り口が何やろ、
何やろな、あれ
なんつったんいいのかな、近所のおっちゃんとおばちゃんが座ってる狭い店内に鉄板焼き、
タバコ屋みたいな感じやんな。
ああ、
ちょっと入られへん、
昔のタバコ屋みたいな。
そうそうそう、
鉄板が2つ3つあるだけ。
親戚が同士の中でお好み焼き焼いてるわみたいな、
うん、
感じの
ところ、
通り過ぎたもんな。
全然わからなかったよね。
これは違うよね、さすがにこれはないよね。
うん、うん、そこに今日1時ぐらいに行ったら、もうひっきりなしにどんどん人が来て、うん、もう外に 4,5 人待って座ってる列ができてるみたいな状態で、
うんうん、そう、まずそのなんであそこがいいかっていうところや
ん
な、
うん、紹介してくれた辺口さんが言ってたのは、うん、まず安くて美味しいのと、うん、おっちゃんが一人で鉄板をジャクジャク作っていく、このおっちゃんの手、手さばき、職人芸の手さばきもすごいし、で、あとお客さんとおっちゃんとの掛け合い、喋、
うん、
りがめっちゃ味があっておもろいと。
面白いよね。
そういう雰囲気も全部含めて、俺的大阪ナンバーワンお好み焼き屋さんやってて紹介してくれたんですよ。
いや、ほんまその文句に、嘘はなかったね。
嘘なかったね。
安くてうまいし、
45年お好み焼きをやって
る。だって前の家族なんて5人で来てて、お好み焼きいっぱい食ってビール飲んで全部で1900円って言ってたもん。あ、びっくりしたな。
めちゃめちゃ安いね。
うん、あ、何やろうな、ね、紙のトレーみたいな持ち帰りのやつがボーン落ちても、うんうんうん、そのまま拾ってもう一回使ってたもんね。
いいじゃんって。
で、このなんか新聞紙に入って、新聞に入ってる折り込みチラシでこう巻いてね、うんうんうん、
お好み焼きのお持ち帰り用の
放送して
たね、外放送を折り込みチラシでやってるし、もうなんか全然、なんていうのかな、ほんま昔ながら、あ、
東京の下町とか古き良き大阪日本の店って、
うん、そうそう、
その掛け合いが面白いね。
おもろかったね。
で、なんかおっちゃん暇やったら焼いて言うてね、来た兄ちゃんがおって、忙しいんじゃ、ね、忙しいから焼けるかっつって、 うわこれまた面白い崖やなって言ったら今のうちの息子やったよなんやねん
そのまま息子どっか行って
も
って
息子ほんまに帰っていったもんな
何
やってんのだけど大阪のお好み焼きナンバーワンかな、うん、
いやあれはすごい、
ね、安いからね、なんかあれ客ずらして行ってほしくないなと思うね。
そうなん
だ、お金払ってるから行ってあげる行ったるじゃなくて、なんかほんま親戚とかね、友達のコミュニティに入れてもらう、
うんうん、
みたいな、
ね、
ちょっと謙虚な気持ちで言ってほしいよね。
お、
でもみんなそうやったよ、おっちゃんありがとうなってみんな言う、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
あれすごいね、おっちゃんありがとう、あの頑張ってね、いつも倒れんといてねとか、
そうそう、おっちゃん楽しみに来てるからって、
20年ぐらい来てるお客さんとかおったよね、
うん、そうやな、おっちゃん10年前からあんま変われへんわ、
うん、いや、
あと10年は頑張ってやって、
あれはなんかほんまに
ほんまよかったね、
なんかやっぱり商売なんか一つの形を見たよね、うん、友達とか親戚とか家族やったらそのいっぱいうまいもん作ってあげようって思うやん、
うんうんうん、
でお金はあんまりもらわんとこって思うやん、
確かに、
でそれ気持ちが嬉しいからまた行きたくなるやん、
うんうん、
なんかそういう商売のやり方
そ
んなんでいいんじゃないですか、
そんな感じで、
はい、
大阪市
でもあれ見つけられへんよな多分な、行こうと思っても見つけられへんで、
うん、大阪市この花南区を探検した連休でした。
見つけたと思っても入られへんと思います。なんかこれ久しぶりにやってるから前いつもどういう風にやってるかよく忘れてんけど
もう毎回適当やからね、
ちょっと今日のいつもテーマを上げてるんですよね、これ
いつもそうやな、本編のテーマ
今日のテーマはありますよ、うん、僕だって
お
物って本当にいるのっていう、まあ、いつも言ってるような話だけど、そういうテーマで話してみませんか。
物って本当にいるののテーマ、はい、どういうことですか。
どうですか、そういうテーマで話してみますか。
そうですね、まあ、完全に私の方が持ってる物の数少ないですけど
ちょっと服買うんってめんどくさいね、
うん、まあ、完全に私の持ってる服の数少ないけど、
いや多分女の人はないと思うけど男の中には絶対多いはずやん、服買うめんどくせっていう、
まあ、買いに行
くの楽しいけどね、めっちゃ嫌な人や
ん、まあ、あなたはね、
もうなんていうか服を1日買いに行くんやったらもう10キロ走るわっていうぐらい一緒ぐらいのめ
ん
どくささ、
そんなに
10キロの方がまだいいかな、
すが
すがしいかなそれが俺めんどくさいねんか、
まあね、あなたの服買いに行ってもあなたの方が先に疲れるもんね。
そうそう、服が好きな人は全然いいと思うんやけど、うんうん、俺あんまりそこに時間使いたくない人やんか、
うん、
まあ、興味がないというか、
そうね、
一番いいのはレンタルがあったらいいんじゃないかなってこの連休ずっと考えて、
うんうん、まあ、でもレンタル流行ってるけどね、だいぶね、ここ数年
でも使ってる人おる。
私が使ってます。
使ってましたよ、結局使えてないわけ、
うん、あってあんまり良くなかった
よね、あんまり良くないね、
2015年か2年前からレンタルしてたけど、
理想はそこじゃない。
そうそうそう、
だ
そうだと思う。
で買って一着も着やんと捨ててる服とか、まあ、1回ぐらい着て
1回
1回着るとか着ないぐらいの感じで捨ててる服って多分あると思うねんか、
うん、絶対
多分、まあ、10着着たら何割かはあるんちゃう。
あるある。
2着3着ぐらいは俺もあるし、
もしくは買ったからシャアなしで着てる服、
そうそうそう、
買っちゃったしなーって言って、
うん、野球選手の新庄とかも一回来たらもうキーにしてたから、
そう、新庄、
まあ、それはわざとやからやけど、うん、だからでもそれでまあ、お金持ってる人はそういう着方したりする人で、うん、後輩にあげたりとか、
うんうんうんうん、
でもそれって買う必要あると思うよね、
うん、確かに確かに、
それだともうやってることほぼレンタル
や、そうやな、一回だけやからな、
なんかジャケット10万円で買って、
うん、
後輩にタダであげる、
うん、
セレブやん、やってること。いや、そうやんか。
寄付
ったら、そう、いや、服屋とか後輩からして嬉しいけど、うん、なんか、お金ない普通の人はそんな真似できへんやんか。
できへんやん、
でもそれやったら、
しかも労力もかかってるしね。
それやったら、5000円でそれレンタルした方がよくない、
うんうん、
って思うねやんか。で、よかっ、ずっと着るんやったら、もう20回も30回もとか、3年も5年も着るんやったら、
うんうん、
買ったらいいし、1回しか着んやと思う、うん、レンタルでいいし。なんか全てにおいてそういうなんていうかレンタルが所有しないっていうのが自然な流れなんじゃないかなって思ってんねんけど、
うんうんうん、
サービスとしては確かに 追いついてないというか、
そうね、
っていうのはやっぱりいろんな服着たいっていう、
うんうん、
そうなんていうかな、ユニクロとか H&M とか無印でいいよみたいな人やったらレンタルでいいと思うねんか、
うんうん、
なんか、まあ、ちょっと矛盾してるかもしれんけど、でも大体はそうじゃない人が多いやん、やっぱり、うん、このブランドの服着たいとか、
でもそのブランド、いろんなブランドを扱ってるレンタルもあるけどね、
あ、だからそれに合致したらいいと思うよ、
そうそうそうそう、
でもサイズが合わないとか、なんか
いいやつは借りられてるとか、
そうだからなかなか全部に追いつく難しいと思うねんけど、
せやな、
だからなんかいい解決策ないかなって考えてんねんけど、
考えた結果、
考えた結果答えは出てないけど、
うんうん、
やっぱりあの中古の古着屋、服で言ったら、ね、古着屋とかで買って、まあ、例えば1万円のジャケットやったとしても古着屋だったら5000円とかで売ったりする、うんうん、まあ、もしかしたら状態良くないかもしれんけど、5000円で買ってお金もしもったいないんやったらヤフオクとかメルカリで3000円ぐらいで売る、
うんうんうん、
まあ、もしかしたらうまくいったら同じような値段で売れるかもしれないとか、なんかそれってやってること結構レンタルっていう解釈もできると思う。でも結構昔なんていうか、俺自己啓発とかセミナーの CD とかセミナーよく聞いてたりしてて、昔やけど10年ぐらい前、その時はほんまお金なかったから、もう月の収入12万円とか13万円とかだから、ヤフオクとかで買ってそこであのコピーして、
うんうん、
別に売るわけじゃないで自分用にね、で3000円で買って3000円で売ったりしてて、
うんうん、
新品で買ったら5000円、そうお金の話っていうのもあるけど、なんていうかな、1個新しいものを生産して、もし俺その、まあ、セミナー CD 会社が1個パッケージを作って梱包して俺のとこ持ってきて、でまた俺がゴミ箱に捨てたら物の流れとしてももったいない、
うん、
でも俺がそのね所有者から譲り受けてまた次の所有者に還元していくっていうのは物の流れとしても季節かなと思うね、うん、
なんかその消費社会でコマーシャルされたものを買って、でも、ね、いらなくって捨てたりっていう、なんていうのかな、いわゆるほんまに資本主義の消費みたいなのがあなたはあんまり好きじゃなくって、
そうやね
んな、それよりもシェアするとか、中古のものがこういろんな人にこう転売されて流れていくとか、そういうものの方が資源の適切な配分としていいっていう考え方はすごい持ってるのかなと思って。
そうだね、
だってさ、この人あれですよ、車をヤフオクで買う人です、うん、
ただその例えば CD とか本とかもよく買ったりするけど中古、うん、まあそのね著者とかアーティストからしたらそういうの売ってほしいって思うのもあるかもしれんけど、まあなんか俺はちょっとそういう人、
うん、
まあそうデメリットもあるかもしれんけど、
でも
まあなんかそういうのがだから なんていうかな、前も言ったけどこの旅先とかで本とか交換したりするや
つ、うんうん、
昔ほんま覚えてて、なんかヘミングウェイの本を持ってインドかどっか行って、そこで村上春樹の本、うん、短編小説をなんか交換してやんか、日本人と、で俺その時まで村上春樹全然興味なくて知らんかったんけど、うんうん、そっからめちゃくちゃハマって、なんかそういう交換みたいな、別にそれはさ別に利害とか全くないやん、お前の本の方が高いとか絶対ないや
ん、
でもなんかそういうのってなんか面白いやん、
そうね、
なんかよくわからん本をもらったとか、あこの人はなんか譲り受けたとか、なんかそういうのもちょっとあって、なんかそう想像力が引き立てられるやん、この人はあのブックオフで買ったとしても、あこの人なんかこんなとこ線引いてるとか嫌な時もあるけど、だからなんか俺は中古で買うっていうことがよく言えばレトロとか心地いい部分が結構あるんかなと思って、だ新品で買うっていうのはもちろん無色というか、もちろん俺新品じゃないと嫌なもん、例えばタオルとかこんなんは下着とかは絶対新品じゃないと嫌やし、やけどでもなんかどうなのかな、結構中古の方がもちろん同じ値段だったらちょっと新品選んじゃうっていうのもあるけど、
なんかその新品で買うことの何だろう無駄さとか、さっきもね2人で話してたけど、同じものを百貨店で買ったら値段がめっちゃ高いし、でまあその上になんか必要以上に丁寧な梱包とか紙袋でも、家帰ってきたらその紙袋とかも全部すぐ捨てて、でそれを中古で買ったら半額やったみたいなことを考えたら、なんていうのかな、過剰なサービスを必 要以上にお金を払って、
そうそうそう、
で大量生産されたものを買うよりも、誰かが大事にしてきたものを適切な値段で、ものが捨てられるんじゃなくて生かして使い続けるっていう方が、うん、なんか
エコやね、
エコやし、
エコや、
気持ちもいい。
そうや、だから俺らがやってるこの生活ってまさにそうやな、
うんうん、
人のところにまあ居候させてもらってるわけやんか。
そうそう、しかも
この有り余ってる資源に俺らがちょこんって張り出してもらってるわけやんか。
そうね、
だからこの逆は何かって言ったら、俺らが自分で新築のマンション新築の一軒家建てたりとかタワーマンションなんか建てたりとか、それは生産としてはいいと思うやんか、
うんうん、
あ経済潤うやんっていう
一面
は確かにあるけど、なんかそこに対してあんまり惹かれない部分もある、うん、なんかね、こういう生活したらなんか感謝の気持ちで使わせてもらってるっていう謙虚な気持ちになる。もちろんそういう物件を選んでるってあるけど、だから結構高いホテルね、1泊4、5万とかのホテル泊まったこともあるけど、なんかね感謝の気持ち生まれへんねんな、わかる。なんかなんていうかな、
ビジネスビジネスやもんな。
そうそうそう、なんていうかな、なんかもうドライな関係、
うんうんうん、
システムの対システムの関係にしかなれへんねん。
仕事払ってるんだからこの程度のサービス受けて当たり前でしょう的な
心がないというか、いや別にそれは悪いことじゃなくて当たり前やねんけど、それはだからなんかそういう、さっき言ったそのホテルが新品のブランドの店で新しいものを買うっていうんだったら、なんか俺らがこうしてる生活、こういうまあ中古というか、ここもだって築50、50、60年ぐらいしてるんじゃないこれ、
う
ん、
せやろ
ね、もっとじゃない、この長屋のね、
長屋や
こんな賃貸で貸したら絶対借りへんや
ろみたいな、風呂なし長屋やからね、
ちょっと風呂なし
長屋、風呂なし長屋を
絶対に誰も借りへんっていうようなところを
綺麗にリノベーションして
で、ね、
なんか
いい感じ
おしゃれレトロな感じにして、
それと中古の服とかいろんなものを買わしてもらう、買うっていうのはちょっと似てるんじゃないかなと思って、
う
ん、
そうね、
うん、でエコやし、
うんうん、
なんか楽しいし、こうなったら次の人にもまた譲ろって思うやん、
うねうんうん、
なんかそういう風なのがいいんじゃないかなって思うよね。
じゃあまあその物はいるのかっていうテーマというよりは、うん、新品で物を買う必要あるのっていう問い、
そうやな
の答えとして、
なんやろな、そうそう、新品で物を買うっていうことに対してのやっぱり違和感
し、うん、
新品のものがもうちょっと疑ってほしいよね、
消費に対する違和感って感
じ。そうそう、ね、だからあの、まあ、だから世の中ってもう全部マーケティングでできてるわけやコンビニ入ったらこれを買わせよう、これを買わせよう、マクドとかハンバーガーショップ行ったらご一緒にこれいかがですかと、もう買わせることばっかりやん、企業とか、だから売り上げとか GDP とか生産しか考えてないや、
うん
そのマーケティングの中の罠にいかにこうね、俺ら魚で常にこう餌があるわけやん、
うん、
それをいかにかいくぐっていくかみたいな、
うん、
なんかこれしょうもなくない危険やなって思うやん
そう、ね、
まあみんなも薄々感じてると思うけど、うん、だからそういう世界であんま行きたくないよなって思うよね、まあ、
20世紀はそういうさ消費消費を煽るんで世界が伸びてきた時代やから、でももうそういう時代も終わりやろって、もう今さら消費とかダサくねって私は思う。
でも例えば俺も服買うときは新品のもちろん服買ってきたけど、なんか選択肢がそれしかないって思うんだよな、
うんうん、
だからあなたもさっき言ってたよ、パソコン中古で買えるみたいな。
私はパソコン中古で
買う、情報があってちょっと強かったらパソコン中古で買うっていう選択肢になるけど、
私はパソコン中古で買ってハードディスクとメモリー全部変えてリフレッシュさせてとかをするけど、うん、そういうのを別に考えない人からしたら、
そうやね、だから新品で買うというのは思考停止やね、
うん、新品じゃないと動き悪いかもしれないって思う。
ナビで目的地行くみたいな感じや、うん、目的地行きたかったらどうする、ナビ行ったらもう思考停止でも行けるやん、
うん、
でもこういう生活ずっとしてたら何も考えなくなるよっていうのが新品で物を買うっていうことじゃないかなって、うん、いやだから俺は新品で物を買う人やから、それに対しての違和感があって、うん、いやちょっとなんかもうやめたい、やめちょっとずつやめていきたいなっていうのがすげえあって、
私らももちろん大半のものは新品で買ってるけど、うん、でもこれがほんまにこの状況で買わなあかんのかなっていうのは疑って、
うん、なんかねこう街とか歩いてたらみんな、まあ、電車とか乗るやん、じゃあ大体女の人はこうブランド物のバッグあれ持ってるやん、買いましたよみたいな、なんかそれに対しても俺すごい違和感があって、
あれ丈夫やん、
うん、いいねんけど、
いや
いや、あれ買った後やねん、絶対買った後っていう感じで、
あ、そう、
うん、
あ、それは新 探し。
いや、ビッグカメラとかやっていいねんか、別に。なんでか、ユニクロとかやったら、あ、消耗品買ってんなって思うけど、みんなこう、ブランドで買って、で、さらに、じゃあ誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントとか、そういうお祝いに何買うかって言ったら、時計とか、このネックレスとか、
まあまあ、
全部物やん。物ばっかりやん。うわ、なんか腹立ってきたな。いや、重いね。
ちょっとヒートアップして長くなってますから
。物ばっかりやん。
そうそう、巻きでお願いします。
なんかないのって。肩たたき券とか開けてみろよ。重いへん。おっさんがキャバクラの姉ちゃんに渡すんやったらいいよ。もうそんな安直で。
そうですね。ちょっとあの巻きでお願いします。
いや、でも、なんか、それに対してね、これ、ちょっと言語化できへんねんけど、言葉にできへんねんけど、ちょっと違和感感じひん。なんかその、全部物、物、物、物。
確か
に、うん、なんかもうちょっとないの。
日本のさ、お中元とかさ、そういう風習とかも全部モノモノで送る風習がすごくあるから、まあまあそういう、なんだろうな、キャッシュで送る。
いや、それはブランドもんはもうやめよ。そうやったら特産品とかでいいよ。
なるほどね、消費できるしね。
そうそうそう、なんか考えたなって思うやつでいいんちゃう。
思いました。そのわけで、はい、え、何、物は
まとめて、まとめても
物はいらないんじゃないかっていうよりも、新品を、
新品で購入することについて
疑ってみようっていう感じかな。
そう、ちょっとなんか感覚的におかしいって思っていこう、うん、みんな。お金ももったいないし、資源もバカじゃないですか、僕らは。本当に
その中古のものとかを今まで持ってきた人のストーリーとか気持ちとかも含めて大切にする方が、物に対してもいいかもしれないし、私たちのお金も結果的に得するしね。はい、
だからこれイエスでも全部つながってるからね。
確かに、
はい、
そういう、
いや、ほんまにちょっと分かってほしいよね。もう、もうブランドも買ったりブランドもあげたりするのもうやめていこう。もう思考って一緒なんですよ。
だそうです。ちょっとあの酔っ払いのおっちゃんみたいになってきたんで終了します。はい、はいはい、ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージ、質問、その他、
はい、
募集しています。
そうですね、
あとは私たちが住む家ですね。こんなとこに住んでほしいとか、うん、こんな家ありますよとか、
うん、嫌いな友達とかもしいたら、嫌いな上司とかいたら、その人の住所教えてもらったら、僕ら行くんでそこに。
イエーイ。はい。なんだっけ、ポッドキャストの概要のお問い合わせのところにメールアドレスがあるので、そちらから、メールください。うん、もしくは、はい、私がサボってるツイッターイエステからもメッセージ送れます。お願いします、
はい。はい。ありがとうございます。はい。で、あれですよね。恒例の。
恒例の。
カール先生。何でしたっけ？縛られない生き方。
のためのの
ための。
今日からできること。
一つ。
はい。
唯一無二の一つを。
唯一無二の一つ。
よろしくお願いします。
ですね。一つ。それは、収入をもう一個作りましょう。です。
おー。もう一個ですか？
もう一個。
一個もない人もいてるかもしれない
ですけど。一個もない人はプラス1。一、
うん、
個の人はプラス1。二個の人もプラス1。
おー。はい。
まあ、二個の人はまあいいと思う。
そのままできるんですか？
あのね、まあ、会社が副業禁止とかそういうあの、ルール的なことは一旦無視させていただいて、
うんうん、
収入が一箇所しかないって、怖いと思うんですよ。
収入一箇所って大体給料ですよね。
そうそうそう。はい、サラリーマンしてた。私前の会社、5年前かな、某企業で営業マンやってたんやけど、うん、その時に、明日会社をクビになっても生きられますかみたいな本。
そう、すごいタイトルですね。
うん。面出しであって、うん、その頃はほら、AI で仕事がなくなるみたいなことまだ早、言われる前やったから、あんまり意識したことなくって、その本パッて見た時に、私こんなに営業マンやっててすっごいきつかった。自分的にはきつかったんやけど、うんうん、こんなにきつい営業マンやってるのに、何かスキルとかついてんのかなって、うんうん、もし明日クビになったら、生きていけるかなって、うんうん、こう、ツタヤで面出しになってる本を 見ながら立ち止まって、はたと思ったわけです、
うんうん。
別に、クビになることもなかったし、大丈夫なんだけど、一社だけに収入を限定してたら、どんなに嫌な上司でも辞められへんし、
うん、
なんかね、一箇所だけに自分のお金のすべてを任せるって絶対危険やんなってのをその時すごい思ったんですよね。で、じゃあ収入もう一箇所作ろうって思っても、普通そんな簡単には無理やんか。うんうん、でもなんか、増やしたいなって思った時に私がやったのは、フロムネとかで某大手、グルメサイトの取材のバイトを隙間時間でやってみたりとか、うん、と知り合いがやってるセミナーのお手伝いをさせてもらって、うん、ちょっと そこでお金もらってみたりとか、全然大したことないねんで。
でもなんか時間貧乏になりそうじゃない？
そうそうそう。
まあ、しょうがないか。
その結果的に時間貧乏になるかもしれんけど、うんうん、その試すっていうことに価値があったんじゃないかなって思うの。どうせ私サラリーマンやから他の仕事ないし、でも首、嫌やけど首になったらどうしようってビクビクしてるぐらいやったら、結果的に全然良くない仕事やったとしても、試してみることって価値あるんじゃないかなって思うのね。で、それが、やってみて、うわ、こういう仕事面白いやんって思って、2本目の柱ができればラッキーだし、うわ、こんな仕事したくないわ、だから今の仕事をもっとスキルアップして収入を固くしようって思うのも一つだろうし、
なるほど。
どちらにしろ、収入が一箇所しかないっていうことに対する危機感と、
なるほど。
2本目以降作っていこうっていうチャレンジはするべきじゃないかな。
てっきりブログとかアフィリエイト収入の話かなと思ったんですけど、
それも一つだと思う。そのブログとかアフィリエイト収入するっていうのも全然ありやねんけど、うん、てかそれができる人はそっちの方がよっぽど効率はいいと思うけど、うん、何にも今ないまっさらの人が、
なかなかね。
アフィリで収入今から得ようって言うの難しいと思う。
なかなかね、時間もかかるし、うん、そんなね、1000円、2000円しか儲かんないですからね、うん、初めは。
何でもいいから、今年中に1000円でもいいから別の仕事で儲けてみようってテーマ決めてやってみるだけでも変わるんじゃないかなと思います。
縛られないね。
縛られない。
会社、今の勤務場所に縛られないということで。
はい。
はい。
まあ会社がダメっていうこともありますが、うん、年間1000円や2000円の収入だとバレないし、そんなことでやいや言われやしないと思うので。
はい。
てか、その会社どうなんだと思うので、よかったら試してみてください。
はい。
というわけで、またぼちぼちやっていきましょう。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。